デコン砲弾は生い立ち、天気、喜び、怒り、嘘、本当、全方位からゲストの解体を試みるポッドキャストです。はい、よろしくお願いします。今日は、田淵宗司さんにお越しいただいてます。
はい、お願いします。
田淵さんはですね、読売テレビにお勤めなんですけども、ちょっと軽く自己紹介お願いしていいですか。
はい、大阪の局なんですけども、日本テレビ系みたいな感じですね。で、入社して5年は、本社、大阪の制作現場にいて、その後東京で、制作を8年やりまして、つい先日、8年ぶりに本社に戻って、今はちょっと報道の現場にいるみたいな感じですね。
東京時代直近で担当されていた番組は、
直近でレギュラーでやってたのは、ダウンタウンさんの番組をやってました。
そう、なんか僕その頃に、初めてお会いして2年前ぐらいですかね。
そうですね、
はい、でなんかきっかけはたまたまツイッターで、
そうです、
相互フォローになって、
はい、
で年齢が一個違いで、
はい、
年次は一緒って、2008年入
社、はいはいね、
そうそうっていうのが分かって、そう、そっからなんかね、ほんま、あ、そう、僕今日多分田淵さん引っ張られてかなり関西弁混じるんですけど、そうそう、でもう一個大事な要素が、
はい、
地元が一緒なんですよ。
地元一緒なんですよ。
そうそう、滋賀県なんで。
そう、僕も多分それで、あ、滋賀県の人やと思って、で、まあ共通の友人がね、いてっていうのもあったんですけど、それ多分フォローして、面白いことやったはんな、みたいな。
あ、いい、ありがとうございます。そう、なんか広くそのマスコミ業界みたいなところでくくると、滋賀の人ほんま少ないですよね。
めちゃくちゃ少ないですね。
特に東京にはほんまに少ないから、
いや、出会うだけでテンション上がりますね。
そうなんで、まあその縁もあって、お会いしたというとこですね。で、そっか、半年も前じゃないか、 4,5 ヶ月前から関西なんですよね。
そう、そう、めちゃくちゃ久しぶりに大阪に住んでます。
はいはいはい、
はい、
どうですか、大阪変わりました？7,8 年ぶりですよ。
大阪は変わらないですね。ほんまに、はい、吸い殻が多い。
ああ、道に、
はい、
そっかそっか、確かに未だにこうポイ捨てっていうの見れますもんね。
いや、多分まだアイコスが入ってないんだと思うんですよ、大阪は。
ちょっとないでしょ。
電子タバコ見ないですね。
ああ、そう、まあ、東京ほとんどそうですけどね。
紙タバコを吸ってプカプカ吸ってポイポイ捨ててる、はいはい、駅前全部喫煙コーナー、
はいはいはい、
封鎖してあるんですよ、今コロナで。
ああ、そうか、喫煙コーナー危ないって今言われてますもんね。
そうなんです、は
い
は
い、
全部テープでバーって封鎖してあるんですけど、はいはい、もうその前でもうロングのストロングを飲みながらタバコ吸ってみたいな。
なるほど、
強いなと思いますね。
はい、よろしくお願いします。
はい、
そうで、なんか、そうそう、なんか今日もいろいろ聞きたいなと思ってきたんですけど、
はい、
そうそう、なんかね、コロナになって、まあ、2年前ぐらいですか、最初はお会いして、なんか1年前ぐらいもね、ちらっと会社に来てもらったことがあったんですけど、
そうです
ね、なんかその頃も言ってましたけど、滋賀県一緒で、珍しくて、はい、それも嬉しかったし、あと田淵さんがすごい珍しい、これも滋賀県人しか分からへんこと言いますけど、やっぱこういう仕事してて滋賀大の人って、
はい、
そうめっちゃ珍しい。で、僕なんか今回田淵さん会うからちゃんとこうググったら、なんか論文みたいなの出てきますね。
ああ、それはもう恥ずかしい。そうですね、そうそう、
大学の教育学部の、そうそうそう、
そうですね、教育学部だったんで、
はいはい、
はい、
そのだから高校も滋賀やし、大学も滋賀、はい、で
小中高大ですね、
はいはい、生まれもなんですか？
生まれはね、兵庫なんですよ。
あ、そうです
ね、でちょっと大阪に住んで、
はいはいはい、
小学校に上がる、まあ、幼稚園卒園するまで大阪、
はいはいはい、
で小1の入学から滋賀って感じですね、はいはい
はい、それ滋賀のどの辺ですか？
滋賀のもう湖西の、
はいはい、
まあ、山奥ですね。
湖西というのは湖の西ですね。
あ、そうですね、
はいはい、琵琶の、そうそう、滋賀県は、ね、琵琶湖中心にね、
そうですね、
地名を、
はい、
琵琶湖で言う湖南湖西と
左側、
そうですね、比叡山側、
はい、そう、まあまあそんなに都市部ではないですけど、はいはい、
のもうちょっと北の方ってことですね。
そうですね。
それはなんかご両親の仕事の都合だったんですか？
いやいや、まあ大きく要因は2つあって、
はい、
親父が隣のトトロを見たっていうことと、
はい、
母親が北の国から好きだったっていうことがあって、はい、で、まあ、子供をそういう環境で育てるんだという、
へ、そうか、そう、
決意に基づくもんですね。
確かに両方子供を育てる場所を選ぶ話ですもんね、きっかけ。
あ、でもまあ、そうですね、まあまあ、
北の国からはちょっと違うか、
まあまあ、どっちかというと北の国からが。
あ、そうか、そうですかね。あ、そうなんだ。はい、じゃあずっと見せられてもいたんですか。
見せられてもないですけど、そんなにその、まあ、母親が見てんのを横目で見てて、
はいはいはい、
なんかこうカルチャーショックとかあんまなかったですね。
なるほど。じゃあもう本当五郎さんみたいな暮らしを。
あ、まあそこまでではないですけど、はいはい、でもやっぱりそうですね、まあ、アスファルトとかの道ではなかったですし、街灯もないし、熊とか、熊よけの鈴つけてましたし、あのランドセルに。
え、最寄り駅まで歩いたら何分と。
小学校は徒歩1時間ぐらいでしたね。
え、それ登校班組まれるんですか。
一応、まあ、兄弟で歩いて行ってました
けど、
はい、だから帰り道に、まあ、今なんか秋なんで、
はいはいはい、
あの猿の群れに
イ
ガグリ投げつけられたりとか。
滋賀県にそんなとこあるんですか。
あるっすね、はい、
その隣の友達の家までどれぐらいだったんですか、一番近い。
まあでも
それはあった。
そうですね、500メーターぐらいですかね。
あ、それはそう、はい、まあ、一応集落の中ではあったわけですね。
そうです、森の、森の中でしたね。だから僕多分、
はい、
僕の記憶によれば、あのトトロのメイちゃんが落ちた木、
はいはいはいはい、
みたいな見たことありますもんね。
どういうこと。
小学校の時なんかいつも行く木にその日だけめっちゃ大きい穴開いてたっていう記憶
があって、はいはい、あ、
怖すぎて入れなかった。
へー、すごっ。それでもそっか、そっから、まあ、高校は普通に行って、そっか大学もか家から通ってたんですか。
そうです。
大学だって孤島だから反対側ですよね。
そうです、
ね、車で行ってたんですか。
あ、電車か、はい、でも教育学部は、
あ、南か、
石山なんで。
そうですね、そ
か、はい、
割合
でもまあ1時間半とかはかかる感じ。
そうですね。
電車
県内や、
まあ、あるあるなんですけど、一、はい、回京都に出ないと琵琶湖の向こう側には滋賀県民は行けないので、はいはい、そういった電車か、まあ、当時は単車乗ってたんで。
ああ、そうか。
単車で行ったりとかしてましたね。
そう、滋賀県の人しか分かんないですけど、その湖西線っていうね、はい、あのすごいモノレールみたいな位置にある電車があって、
ね、
はい、めちゃくちゃよく止まるって風で、
ね、そうですね、
そうそう、
はい、
湖西線はなんかあんなに脆弱な路線は他に見たことがないぐらいすぐ止まりますよね。
なんかやっぱ平下ろしっていうね、はいはい、これも
平さん、
平さんからね、吹き下ろしてくるとんでもない強風が、
はいはいはい、
電車を横転させるっていうことがあるんですよ、
ね、はいはいはい、だから再警戒で進むってことですね、風とか吹いて
る時、まあ、止まるんですよ、
うんうんうん、
これ以上吹くと、
はいはい
はい、
平さんでもいます。平山荘って行ったことあります。
あ、ないです。
そう、なんか滋賀県にね、
はいはい、
食べログ4.5超えの、
そうそうそう、ね、食べログ1位になったりもする、
そうそう、一回行ってみたいんですけど、
ジビエとかね、
そうそうそうそう。じゃあもう子供の頃からなんやろ、ご両親でも別に普通にサラリーマンではあった。
そうですね、
はいはい、
父親はあのサラリーマンで、母親は専業主婦。
ははは。でもこう休日とかはこう森で遊ぶみたいな。
そうですね、
はい、
はい、あのそういう教育方針で、それこそテレビとかは1日30分、はい、
あ、そうなんですね、
はい、
へえ、その話とかテレビマンになってるんですね。
そうですね。
それってその、でもめっちゃ見たかったんですか。
見たかったですね。
へえ、その30分は何見てたんですか。逆に
ドラゴンボールとか。
はいはい、あ、もう一発で終わりです。
土曜日だけごっつえ感じ1時間見ていい
っ
ていうルールあって、それがもうとにかく楽しみで。
へえ、ゴッツはご両親も見てた。
見てました。
ああ、そうなの、
はい、
へえ。でもその一個違いからあれですけど、僕らって何やろ、ゴッツええ感じが終わったのが小5、6とか。
そうですね。
そうですよね、
はい、
ですよね。でその今思うと全然理解できてなかったですよね。
確かにね、
うん、僕高校の時に、だからタフさんは高校生だと思うんですけど、高3の、あ、だから田渕さん浪人中か、浪人したんですか。
してます
よ。あ、そうですよ、はい、浪人中に僕は高3やったわけですけど、はい、その最後半年間、受験までの卒業までのかに、そのごっつい感じの DVD が初めて出たんですよ。
出ましたね。
そう、5巻セット3枚組ずつ、はいはい、あれを僕あの半年間小遣いをあれにだけ使っ って全部集め、今でも持ってるんですけど、そんであれね初めてちゃんと見て、なんかこんなすごかったん、こんなことをテレビでね、やってたなと思って。
そうですよね。
そう、もう兄貴とか本当、兄貴とかゴレンジャイとか、まあ、すごかったですね。
でもおもろいってのがすごい
です
、
ね。そうそうそう、今でも面白いし。
し子供でもおもろ
い、ね。あ、そうそうそうそうそう。それはいつまで続いたんですか、その時間制限。
いつかな、あんまり覚えてないですね。でもそんなになんか、まあ、見たくて見たくてたまらへんっていう時期がやっぱり小学校ぐらいで、やっぱこう見る習慣がないと執着が薄れていく感じですかね。
そこそこ、はいはいはい、でそれ以外は例えば本読むとか許されてる。
本は、まあ、漫画も、
あ、漫画も、
まあ、小説も、はいはい、どんどん読めって感じでしたね。
映画とかは、
映画はね両親がね毎週土曜日はなんか見るっていうの でたまになんか自分たちが見れるようなやつを借りてきてくれたりする時もあれば、なんかおもろそうやなと思ったのは横で一緒に見てたりとか。
それも片田の蔦屋とかで借りてく
る、ね、V ステーションです
ね。 V ステーションとマジカルブレーンとね。
誰がわかるんだこんなパブリックなとこで喋って。
すごい。でもじゃあ教育学部入ってるぐらいから、
はい、
先生になろうと思ってたの。
ちょっと思ってましたね、やっぱあんまり、うん、まあいろいろ決まってなかったんですけど、うん、まあラグビーやってた時に、
はいはいはい、
まあ顧問の先生にすげえ世話になって、うん、なんかこういう仕事もいいなと思って、
うん、
でまあ通える範囲やったし教育学
部
受けたって感じですね。
そんな子がなんでテレビ局受けるんですか。
いやまあまあ、
だってテレビも全然見てないし、
はい、
ラグビーばっかやってて先生になろうかなと思ってる人が、は
い、まあまあ人並みには好きやって、
うんうん、
で原体験としてそういうものがあって、
はいはい、
でなんすかね、その3年生の時に教育実習行くじゃないですか、
は
い
は
い、
ほうほうほう。それは出身高校に、
あ、ね、
中学、
小学校、
あ、そうかそうか、小学
校なんで、
はいはい
はい、で小学校1年生の担任してたんですけど、はいはい、ほうほう、1ヶ月半ぐらいですかね。ほうほう、まあ、めちゃくちゃ面白かったんですけど、ほうほう、なんかこう学習指導要領ってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれがめっちゃ決まってて、
はいはいはい、
なんか結構カチカチやねんなと思ったのと、
はいはいはい、
なんかその先生って、
はい、
先生しかやってへんのにめっちゃ偉そうやなと思ってて、
なるほどね、世の中のこと全部知ってるみたいな顔、
はいはい、ほとんど働いて先生になった人っていない、
うんうん、
でももう23で先生って言われるのっていう、はいはいはい、
そうですね、
そう、それが結構おもんなそうなやつ多いな、うんうん、みたいな感覚が
はいはい、はい、
あって、
はいはい、
で教育実習行った後にまあまあ先生になるかもしれへんけど他のことも知ってからの方がいいなという、はいはい、まあことで就活をしよう、
はいはい、それ、何年生の何月ぐらいですか。い
や、なんで13年の10月に教育実習が終わって、
はいはい、
そっからまあ就活シーズンに入るから、
そうですね、
まあ、どっちにしろやろうかな、
へ、
そしたらまあやってみたらおもろかったっ
ていう、へ、あ、就活自体がおもろかった、
面白かったですね、
へ、はあ、いろんな会社のこと知れるの、
行きましたし、
はいはい、
まあ、それこそご出身のリクルートとかも
はい、はい、
めちゃくちゃ受けて、
はいはい、
なんかそのサマージョブとか、
はいはいはい、
インターンですね、インターンとかいろいろ受けて、
は
あ、なんかこうガツガツ働く方がおもろそうやなと思って、教師じゃない方にやろうかなみたいな。
それ教育学部の何割ぐらいが就活するんですか、そうやって。
いや、知らないですね、
あ
んまちょっとコミットしてなかった
です、ね、で、何してたんですか学生時代。
学生時代は、はあ、まあ、地元の友達と遊んだりしてましたね、割と。
その中高からの、
まあ、地元がずっと、はいはいはい、なんで、まあ、琵琶湖のでバイトしたり、
はいはいはい、
ゲレンデでバイトしたり。
ああ、そうかそうか、
そういう、
え、ゲレンデって
琵琶湖バレー、
琵琶湖バレーですか、
はい、
え、どこでバイトしたんですか。
リフト係してたんです
よ。僕じゃ絶対あってる。僕あの1年、つまり2008年、はい、違う、2004年に僕ら入学じゃないですか、
はい、
で2004年の冬から、冬にもう全然その予定外にモテなかったんですよ大学でね。
そうそうそう、モテる予定やったんですか。
モテるってか、まあ、大学入ったらどうにかなると思ってたん
ですけど、あ、はいはい、
でなんかいるなと思って、なんかスノボ行けるかもなって、ね、そうそう、で僕 家軽トラが農家なんで、うん、軽トラがあるんですけど、だから軽トラの荷台にボード積んでマニュアルの軽トラで琵琶湖バレー行って、シーズン券買った、
はいはい、
それでもう毎日行ってました一人で。でだから僕アイスバーン滑るのめっちゃ得意なんです。
アイスバーンといえばもう琵琶湖バレーみたいな、ね、
そう全くいいスキー場ではないので、はい、そうそう、
リフトのとこのカーブのアイスバーンを砕くっていうのを見たりはい、あの一晩中、
はいはい、
オールナイトやってたでしょ。
そうかそうか、
はい、金夜
そうそうやってますね。
オールナイトで働いてたんですよ、
は
主に。なんで鶴橋でアイスバーンを砕いてましたね。
え、その滑ってもいたんですか。
滑ってましたよ、はいはい、滑ってました。働いた、まあバイトしてるやつはあの
ただで
滑れるんで、
はいはいはい、はあ、そうだった
んです、はい、なんでまあ子供さんを乗っけてあげたり、
はいはいはい、
手袋落としましたって言われたら取りに行ったり
はいはい、はい、
アイスバーンを砕いたりしてました。
ナイターってさ、ありましたね。今もあるとこあるんですかね。
今あるんですかね。
あれでも多分琵琶湖バレーがやってたことですね。そのどこのスキー場でもやってることでも、
まあまあまあやってるとこありますけどね。
だって相当な光が必要ですよね。危ないですもんね。
はい、だからコース限定されて、
ああそうかそうか、もう絞られて、
はい、絞られて
や
ってましたね。
へえ、琵琶湖バレー、今琵琶湖バレーすごいですよね。なんかあの、
あ、そうですね、
カフェができて、
はい、
景勝地として
なんか、はい、すごい、あの、ね、あの運営元が変わって、
あ、変わったんですよやっぱり。ですよね、じゃないとあんなこと、はい、
そうですね。
え、変わっても滋賀県の会社ですか。
ね、どこの会社さんか分かんないですけど、はは、多分ロープウェイの会社になったんですよ。で4人乗りぐらいの山にも落ちそうなゴンドラ で、はいはい、
うん、そうでし
たね、片道20分ぐらい、うん、ほんまにもう
罰
ゲームみたいなゴンドラで山の上まで上がっていってたじゃないですか。うん、今それが100人ぐらい乗れるめっちゃ大きいロープウェイになって、
はいはいはい、
でシュンってすぐ何数分で行けるようになったんですよ。
ああ、でそれが高いんですよね。
あ、そう、それ別料金なんです。
ね、なんか 2,3 千とかするんだっけな。
でもそれで上がってそのなんかこう景色を見てカフェするだけの人が今結構多
くて、そうですよね。
夏場とかもすごいジップラインとかって行って。
あ、なるほどな。だから面白いですね。そっか。あの宝塚ができたのと似たようなことなんですね。その要は宝塚って、阪急が電車乗せたいから、
あ、なるほど、過激
場終着点に作ったんですけど、同じようにだから上にコンテンツ作ることで、
そういうことですね。
そうですよね、道中乗る人増やす
って。そういうことですね。夏場なんか何もやってなかったっすもんね、昔は。
はあ、なるほどね。で就活いっぱい受けて、でもテレビ局に3年10月から初めて通るのすごいですね。結構みんな準備してる人してるじゃないですか、多分。
逆にそれがっ
ていう感じ
かなと思いますね。よかった、そうですか。
そのセオリーとか知らんかったからよかったみたいな。
そうですね、人生かけてなかったんで。
そうかそうか、あ、でもその方がいいのありますよね、
はい、
そうそう、なんかわかるな、それは、
はい、なんでキー局も受けてないですし。
ああ、そっか、
はい、
え、じゃあほんまにワンオブゼムというか、
在阪の4局だけエントリーシート出して、で他はエントリーシートで全部落ちて、
へ、
はい、で1個だけエントリーシート通ったなと思ったら、
へ、
なんか受かったって。
へえ。で受かってからじゃあ何やろう、もうじゃあテレビ一生懸命見るようになったのは入社後って感じ。
ああ、そうですね、確かにそうかもしれないですね。考えながら見たりとか、
はいはいはい、
なんかそういうことをするようになったのはあれかもしれないですね、入ってからかもしれないですね。
最初から制作配属というか
です。制作しかやったことないです、
はいはい、それも珍しいんじゃないですか。
そうですね、珍しいと思います、はい、
でも別に強い制作志望だったわけじゃないです
よね。あ、でも入るときは制作志望で言ってましたね、はい、
制作マンってこう入ったとき、
はい、
何やろ、その制作マンたるものこうあれみたいなって、例えばどんなこと言われますか。
まあ今や時代錯誤の話になりますけど、
僕らその錯誤経験してる最後の世代ですもんね。
なんかそのとにかく隣にいろっていう、
うん、誰のですか。
ディレクターのですね。
ああ、なるほど。
AD なんで、はいはいはい、やっぱりだから、まあ、今ねみんな編集ソフトとかって結構、うん、あのノンリニアって言われるパソコン上でやるのを使われると思うんですけど、
はいはい
はいはい、自分らの時代はテープだったんですよね、
はあ、
まだ、はあ、
じゃあ編集室ってとこに入って、
でテープのデッキが右と左に、
はいはい、
あのリニア編集機って言うんですけど、 で2個入れとこう、はいはいはい、で、まあ、簡単に言うと左に入れた、はいはい、左のデッキに入れたテープをから書き出した数秒を右のテープに
溜めていくみたいな、
レックして、はい、それで繋いでいくっていう作業を、はいはいはい、まあするんですけど、それがまあ面白くないんですよ見てて。
へ
ー、その1秒早い1秒遅いで、うん、やっぱ印象が変わるじゃないですか、うん、それをずっとガチャガチャガチャガチャ機械触りながら試行錯誤しているんですよ、うん
はい、
だから一晩見てても3分とかしか進まない時があるんです。そうか、
でその時別に田村さんは見てるだけ
で、ね、そうなんです、何やってるか分かんないんで、はいうん、なんでこんな同じとこ行ったり来たりしてんのって感じなんですよ、
うんうん、
でもなんかあれ買ってこいこれ買ってこいとか、
はいはいはい、
こういうのを探してこいとか言われて、はいはい、はいとか言うて、
はいはい、
なんやねんっていうのを一生見てましたね。
へ、はあ、それは今思うと意味あったんですか。
ありますね。
へ、あそうなんや。
なんかその成長って等速じゃないって言うじゃないですか。
あ、はい、突然、
はい、そうそう、突然ボンって言って、はいはい、それがなんか3年とか経った時に あれってこういうことやったんやとか分かる瞬間がバンってくるんで、はい、なんか、うん、そのね時代の昔は良かったみたいな話は嫌ですけど、やっぱああいうことにも意味があったんやなとか思うことはありますね。
今の頃はそれ経験できないわけですもんね。
そうですね、うん、まあ多分また別のいいとこがあって、うん、もうエンタメとか編集とかそれこそものに触れる機会が今の若い子はめちゃくちゃ多いので、はいはい、それが向こう側じゃなくて隣にあるもんやから、うんうんうん、なんかこう自分の感性がめっちゃできてる子とか、
なるほど、
これがおもろいってそんなよう言えへん
かったなって、はいはいはいはい、
全然ねその映像の勉強なんかしてるやつの方が少なかったから、うん、触れてきてない
じゃないです
か、
はいはい、
そういう子が多いなっていうのは思いますね、はい、でもまあ別にそれがすげえかって言ったらそれは別の話ですけど、うんうんうん、
へえ、じゃあそのでも隣にいろっていうのはじゃあ編集中はもちろんプライベートも、
あーでも結構やっぱ飯とか連れてってもらったりとか、
うん、
ね、今はね後輩飯行こうぜとかコロナ関係なくキーめっちゃ使います
けど、そうですねいやし、そうあのいやし、そうです、1時間に1回ぐらいね、なんかあの全然いつ帰ってもいい
し、そうです
ね、忙しかった
らほんまに大丈夫やからって言いますよね。
そうそうそう、そうですよね。
いやでも誘ってほしかったんでとか言ってくれる子とかいるんですけど、
はいはい、い
やそれもちょっと
気がしてるなみたいな、
でもなんか裏の裏でどっちが表か分からんようになってみたいな、はいはい、結構ありますね、
うん、あでもテレビ局もそうなんですね、もは
や。いやいやもう今やそう、もうめちゃくちゃ厳しいですね。
えそのおじさんたちももうおとなしいんですか。
そうです
ね、やっぱそれはもういくつかこう見せしめてきたの見てるからっていうのもあるんですかね。
どうなんですかね。でもやっぱそういう教育みたいな、
あそう、管理職研修みたいな
とかもあると思いますし、さすがに今それゴリゴリやってたら感度低すぎるや
ろ、はいはい、まあまあそうかそうか、
感じもありますよね、
はいはい、
でもまあそういう人がねいた方がいいと思うんですけど、
ね、うん、そうか。じゃあ横にいろっつって、でもなんかあとそのなんかオフの過ごし方みたいなのもなんか言われたりするんですか。
いやなん、うん、具体的には言われないですけど、うんうん、なんかおもろい、それおもろいみたいなことってやっぱめっちゃ二言目には言われる
んで、はいはいはいはい、それも雑談でも
言われます、
はいはい
はい、しそういう上司がいる、
はいはい、
そのまあ、食事とか、はいはい、例えば誰かの結婚式とか、はいはいはい、そういうこう上から下までいるような場とかだと、はいはいはい、まあ、やっぱ下から順におもろいことをやりなさい、
はいはい、
というまあ促し、
はい、
まあ、もしくは圧、
はいはい、
があるんで、
はいはいはい、
そこで思んなかった暁にはなんて面白くないんだと、
はいはいはい、
こういうとこで面白くないやつは面白い番組作れないんだということを本当に真面目に言われるんで、
う
んうん、めちゃくちゃ落ち込みますよね、はいはい、だからなんとかそこを面白い風に乗り切るためにはどうすればいいのかっていうことをやっぱり考えてましたね、うん、常日頃。
それでも今振り返ってやっぱそこで面白くない人はやっぱ作ってもダメなの。
いや別ですね。
ああそれなるほどね、
別やと思います、
はいはいはい、
あのね、舞台根性みたいなもちろんつくと思います
けど、はいはいはい、そか、まあ、演者になるっていうのはまた別の話
ですもん。そうそうそうですね。
なるほどなるほど、
まあ、でもそれぐらいこうなんかこう俺の方がおもろいって作り手も思ってたというか、
はいはい、
今はねみんな違ってみんないいって感じですけど、うんうん、なんかやっぱり10年とか前はいや俺よりお前の方がおもろ
い、はいはいはいはい、
俺の方がおもろいやろっていう話が日常的に本気であったんで、
はいはい、
そういうのもまあいいなとは思いますけどね、う
ん、田淵さんってその小中高、
はい、
掃除おもろいなって言われてたんですか。
いやずっとそうってことではないと思いますけどね。やっぱ大人になって、
うんうん、
もう後天的に生きる術として身につけていったと思いますよ。
いやなんか僕も多分そうで、僕どっちかっていうとその小、まあ、中高大とかかな、なんか学生という身分だった時は後ろ行くほどなんか思んないって言われたんですよ僕、割と友達とかに、でもその時にいや全然お前らのが思んないけどなって思ってたんですよね、恥ずかしいけど。そんでだからまあ最近はなんかありがたいことでそのどっちかというと面白いって言ってもらうことも増えたっていうか、まあ、多少は出てきましたけど、それでもなんかそう言われる場所にどんどん身を移していったというかとか、あとまあもちろん自身のその多少のスキルアップはあると思うんですけど、
そうですね、
うんうん、なんかでもそう僕もずっとその前の会社出版社に行った時は、
はい、
編集長にその毎日あのなんか面白いことあったって聞かれるんですよね。でちょっと喋っては全然面白くないって言われて、でもだんだんそれがそのあ面白いじゃんみたいな、その面白いっていうのは僕らの場合その笑えると興味深い、
はい、
どっちでもいい、はい、そうそうですけど、そうなんか僕らはやっぱ誰かに書いてもらうとか、
はい、
作ってもらう仕事とか取ってもらうとかが多いんで、やっぱそのお前に会って得があるとか楽しいとかっていう存在でなければいけないという前提のもとに、やっぱその常に面白い話ができる人になれみたいなとこがあったんですけど、田淵さんたちの場合はそれはそのもう何やろ、企画に直結するみたいな、だからタレント付き合いみたいな面もあるんですかね。
あまあそのタレントさんからしたら、
まあ、でもそっちもだってね、まあ、言ったらそうか、こっちは素人ですもんね。
まあまあこっちは素
人、喋りにしては、
うん、あとはまあそのね付き合うかどうかってやっぱその例えば自分がこの人が番組をくれんのかとか、
は
いはい、出してくれんのかとか、
まあまあそうそう、
ゆくゆくはそのね出世していくんかっていうことがやっぱ大きいですよね、
うん、
きっと、
はいはい、
だからそのスキルがうんぬんっていうことはあんまり見られて、もちろん見られてない、そのね喋りのスキルなんてお こがましい話ですし、でもまあそのなんかこう聞いた後に因数分解していくと、うわここから振り始まってたんやみたいな瞬間はもうめちゃくちゃあるんで、やっぱその自動的にノウハウはめっちゃ溜まっていきますよね。それで自分が人より思んなかったらそらあかんやろうという思いはめっちゃありますよね、喋りとかで言うからね、はいはいはい、
へえ、具体的になんか 若い時努力したことってあるんですか、喋り馬だろうみたいな。
でもまあなんかその例えば編集してたりしてもナレーションもテロップも全部自分で書くし、編集も全部自分でやるんですけど、なんかあの時あんなおもろかったのにめっちゃおもんないなって思うことがやっぱいっぱいあるんですよね、編集したら。
それそのまんま流したらわかるけどってことですか。
だってでもまあ1日ロケしたとしても15分とか20分とかの VTR にしないといけないじゃないですか。
はいはい、でそこで爆笑したのは5時間前のあれがあったからみたいなことと
か、
は
い、なんかおもんないねんなとか、まあ、逆になんかおもろいねんけどなんでかわからんなってことがやっぱいっぱいあるんですよね、はいはいはい、それをやっぱりこうって考える時間がめちゃくちゃあって、
うん、
でそれはなんかこう積み重なっていって、ある時あこれやっていうのが、まあ、まあ運が良ければ訪れるんですよ、
うんうん、
だからやっぱその時ですかね、なんか、うん、
編集ってでもこう終わりないですよね。
ないです
ね、もう締め切りが終わり。
でも締め切りまでに終わらへんくて、
うん、
半泣きなってっていうか半泣きっていうかほんまに普通に泣きながら編集したりとかしてましたけどね。
ああ
すいませんっつって泣きついたりとか、
はいはいはい、
誰かほんまもうタクシー大事故に遭ってくれへんかなとか
まあ、そうやって言い訳ができますからね。
そうなの、はい、俺のせいじゃない何かが起こってくれへんかなとか、はいはい、ほんまに思ってましたね。
え、当時は編集終わったらそのアナログのテープ、
テープですね、
はい、を曲に持って、
そうですね、まあ、局の中で編集していることも外 の, その編集スタジオで編集していることもいろいろあったんですけど、最終仕上がったものはあのまあテープを納品するまあ部署があって、そこのまあ部署で取り込んでもらって、それをまあデータ化して放送するっていう感じだったんで、そこに納品するまでがまあでも何時までに絶対納品しないとオンエア間に合わないよっていうデッドラインはもちろんあるわけで、そこに向けてまあ、作るっていうことですね。
その田部さん今番組によっては演出という立場で入ってるじゃないですか、
はいはい、
演出はもう絶対その今で言うとパソコンで編集ソフトを触ってるもんなんですか。
いやそうではないと思いますね、はいはい、
田部さんは触ってる。
僕はそうですね、はい、あのずっとまあ制作畑にいた人間なんで、はいはい、AD からまあ D もやって
そうかそうか
っていうことですけど、
演出に行くルートがいろいろあるわけですね。
そうですね、ただやっぱ、まあ、演出って割とやっぱ中身の話のことなんで、やっぱりこうプロデューサーと演出ってまたちょっと違うので、うんうん、お金であったり、
はいはい、
キャスティングであったりとか、まあ、番組の枠であったりとか、うんうん、まあ、もちろんコンプライアンスとか、
うんうんうん、
ファクトのチェックとかそういうこともまあ、プロデューサーの仕事の領域なんで、まあそういうことを例えば違う部署とかから来た人は得意な分野でそういうことをやって、でずっと、まあ、制作畑とか現場にいた人間がその演出分を補完するとか、うんうん、そういうこともまあ番組によっては全然ありますね。うんうん。